道端に落ちた種でありますが、道端っていうのはですね、まあぜ道とか畑の中にも人が通った後というようなことでありましょうけども、この道端の土地っていうのは人に踏みつけられますから硬いわけであります。そこに落ちた種ですけども、土の地に落ちたんですけども、残念ながら種が中に入ることができません。土壌が硬いから。そのうちにですね、鳥が種を見つけてついばんでしまうというそういう話ですね。これが道端に落ちた種であります。イエス様は18節から弟子たちがこの例えはどういう意味ですかと聞いているんですけども、この弟子たちに解き明かしをしていらっしゃいます。この解き明かしはもう全くですね、解釈しようがないぐらいに、もうそのまま読んだら分かるような解き明かしでありますね。これは御言葉を聞いても、聞く耳がないので聞きっぱなしになる人のことなんだ。自分の心に決して受けることがなく、自分に御言葉を結びつけることがない人のことである。そして御言葉は敵に奪われてしまうのである。こういう話です。2番目は石地に種が落ちたということですね。石地というのは下が石地な石なんですけども、上にですね、薄いですね、土の層があるんですね。土があるんです。石地の上に土が乗っかっているんです。ですから種はすぐ薄い土壌の中に入って根を下ろしますけども、その下は石地ですから根をそれ以上下ろすことができない、深く下ろすことができない、入らないんです。そのうちにパレスチナの熱い太陽が思いつけますとですね、その太陽はですね、根を伸ばすことができない、種はですね、水を得ることができませんから、薄い石地の土地の下の種は枯れて死んでしまう。この種も失ってしまう。これが石地の種。これはどういうことかと、どういう人のことかと言いますと、これは上辺だけで俯瞰のない信仰の人のことなんだという。こういう人は何かあるとですね、すぐつまぶいてしまうんです。御言葉を聞いてすぐ感激して喜んで受け入れるんですけども、その人はそれ以上御言葉を生活の中に根を張ることをしないんですね。適応しないんですね。なぜならその人は固い心を持ってますから、自分の生き方を変えるつもりはないんです。御言葉を喜んで聞くんです。だからそれ以上じゃないんです。それを受け入れて、忍耐を持ってそれを、御言葉の根を伸ばしていくということをしないのです、ね。聞いた途端に聞いて喜ぶんですけども、信じ受けるんですが、それまで、それまで。太陽が照りつけるというのは、これがですね、迫害や試練のことなんですね。太陽の照りつけという外からの試練、迫害が起こりますと、根がないんですが、すぐに枯れて死んでしまうわけでありますね。本来、神様が許された迫害や試験というものは、その人の信仰を立て上げるチャンスなんです。私のためには、人々があなたを罵り、また迫害するとき、あなた方は幸いです。喜び、喜べ、天国はまさにあなた方のものとなるんだ。今こそそうなんだとおっしゃいましたけども、それを受け入れる余裕がないのであります。信仰の深さがない。ですから、強気にしてしまう。そして信仰を投げ出してしまう。残念なことでありますね。せっかく入っておるからね。三番目が茨の地ですね。茨の地というのは実はですね、このすでにその地にはですね、茨がたくさん根を下ろしているんですよ。地の中、良い地なんですよね。種がまかれる前にも茨がいっぱい根っこ持っているんです。でその地に種がまかれて根を伸ばして、そして芽を出して成長するんですけども、先に茨や雑草が成長してしまいました。その種の成長を阻んでしまう。そして結局はその種の成長を整えるだけじゃなくて枯らしてしまうということであります、ね、そういう路上なんですね。茨というのはですね、これはその路上の中にすでにありました肉の思いです。この愛する思いがしっかりこの土地を支配しているわけですね。そして御言葉の成長よりも早く茨や雑草が成長しました。御言葉の芽をその成長をこの妨げ枯らせてしまうんですね。 神様第一に生きることをしない、御言葉が中心でもない魂でもない、いつでも肉から生じる、いつでも心遣いばっかり、人のことばっかり気になってしまう、世間の心遣いばっかりが気になる、目を伸ばすことが邪魔になってしまう、世の思い、あるいは富の惑しが、その人の心と思いを支配して心を塞いでしまう、結局枯れてしまう、目を結ばなくなってしまうという、これが茨の支配ですね。しかし最後に夜市に落ちるということがありますが、この夜市に種が落ちますと種は入る、根を伸ばし根を張り、しっかりと芽を出して成長させる、十分に伸びて豊かに実を結ぶというのでありますね。100倍60倍30倍と、その結ぶ実においてはですね、一人一人によって違いがあります。それでいいんです、それ問題じゃない。特別に人はあっと言わせる、そういう大きな実を成果を上げる必要もありません。とにかくその人の分に応じてですね、精一杯成長して実を結んでいく、とにかく育って実を結ぶ、そういう信仰者の心、それは御言葉を素直に受け入れ育み、身に体持ってそれを成長させ実を結んでいく良い土地なのだという、こういう話でありますね。2つのことをまとめてここで見たいと思います。1つはですね、4つの土地のお話ですが、これは実は3つの土地のお話なんです。1つはですね、道端です。御言葉を全く受けれない人の心だと言いました。これは信仰を受け付けない、御言葉を受け付けない未信者の人の心なんです。2番目、それは石地と茨です。これは同じなんです。信仰を受けている、受け付けている、御言葉を聞いて根を張った人なんです。浅いが深いが別にしました、御言葉を受け入れていった、だから信仰者であります。だけど成長せずですね、根を結ばなかったという例なんですね。結局は枯れてしまったというわけでありますね。なぜ根を結ばないのか、2つあるんです。外側からの迫害や試練、これで潰れちゃう、つまずいちゃう、根がないから。もう一つは、内側に持っていた世の誘惑や世の心遣い、富のまだらし、本当に御言葉を受け入れながらも肉の思い、世の心遣いが同居させているという清められてない心でありますね。これは実を結んで成長して実を結ぶということができないのでありますね。そういう信仰者なんですね。そして3番目に、御言葉の種よりここでしっかりと物に対処の伝道を結びたる信仰者のその心と状態です、ね、皆さんこの3つに分けられる。皆さん、私たちは1番じゃない、1番じゃない。今日も御言葉の種を私たちは聞いている、聖書を開き聖書の朗読から御言葉の種が皆さんのうちにまかれている、私たちがそれをどう聞くか。イエス様はたくさんの群衆を、もう押すな押すなということで、イエス様は湖の縁いっぱいまでこう迫ってきたこの群衆に対してですね、小舟を出してもらって、湖の上からですね、船を打ったままでお話をなさったという大変な群衆が迫っていたんです。だけどもイエス様は群衆の人々の心をご存知でした。イエス様、イエス様と言ってますけどもですね、まさに現世ご利益を求めて、イエス様を自分たちのために何とかですね、この用いたい、イエス様の祝福を勝ち取りたいと思う人たちがいっぱい来てた、それとも思いで来てたんですね。本当の意味でイエス様を語ってらっしゃる御言葉の真理を素直にですね、聞いて受け入れるという人は案外少なかった。少なかった。聞いてるようで人々は、自分勝手に聞いてるわけ、自分勝手に解釈してる。そしてイエス様を何とか利用しようと思う、助けてほしいと思ってるわけですね。だからイエス様の真理の御言葉ってなかなか伝わらない、そういう思いの中でイエス様はこの例えを語っている。例えを語るということ自体がまさにそうだったんです。イエス様は例え以外で語れなかったと他の箇所に書いてある。なぜイエス様は語れて語れるんですか。例えというのは聞いたら誰でも分かるんです。 誰もそれ以上の深いところはわからない。弟子たちのように、イエス様、それどういうことですか、どういう意味ですかと聞いたときに初めてイエス様はそれを解き明かされる。